それではエレミア書の11章ですね。今日は11章と12章を学びたいと思います。11章と12章を、学びたいと思いますが、ここでの、メッセージの題は破られた契約です。破られた契約。11章からまた新たなエレミアのメッセージが始まります。ずっと追ってますね、このエレミアの、なんていうのかな、総合的なと言ったらいいか、一般的なと言ったらいいか、その何か個別の個々のことっていうのはもっと後に出てくるんですね。このエリミアがこう例えばこう神殿の中にいる祭司たちとこうやり合ったりとか、そういうのは後に出てきますが、主なメッセージというのが全般的な、全般という言葉がいいですね、全般的なメッセージがこう出てくるわけですね。こうパンパンパンと、で3回目になるわけですね、これで。で、一つ目がおさらいしますと、夫を離れた妻のイスラエル、ユダということですね。やりました。そして、次に神殿と律法に安住している人たち、神殿におけるメッセージということですね。それを見てきました。で、今回は契約を破ったので、もうあなたたち遅すぎるよっていうメッセージです。契約履行のために最後通帳というですね、言葉がありますよね。最後通帳。私、ボーン・アルティメイタムっていう、人気ある映画、アルティメイタムっていうんですかね。面白いですよ。3つのシリーズがありますから、ご覧になったらスパイのですね、あれですね、映画ですけれども、最後はアルティメイトムって出てくるんですね。で、アルティメイトムって何かなと思って、自分で調べたら、この通帳っていう言葉が出てきまして、最後通帳ですね。こう突きつけるわけですよ。で、もうこれをやったら終わりだよと、ね。で、これにこの条件を飲まなかったら、もう私たちはもうこうしますよっていうことをやるわけですよね。で、これが実は、この旧約において土台になっているその契約があって、で、エレミア書はその最後のところにあるんだというですね、とても大事な箇所になります。今から説明します。11章と12章ですが、で、もう過ぎたよっていう内容なので、今日はとても重い内容です。深刻というか、もうちょっと憂鬱になるような内容になります。では、一節からご覧ください。主からエレミアにあった御言葉はこうである。この契約の言葉を聞け。これをユダの人とエルサレムの住民に語って彼らに言え。イスラエルの神主はこう仰せられる。この契約の言葉を聞かない者は呪われよ。これは私があなた方の先祖をエジプトの国、鉄の炉から連れ出した日に、私の声に聞き従い、すべて私があなた方に命ずるように、それを行い、そうすればあなた方は私の民となり、私はあなた方の神となると言って、彼らに命じたものだ。それは私があなた方の先祖に対して、乳と蜜の流れる血を彼らに与えると誓った誓いを、今日ある通り成就するためであった。そこで私は答えていった。主よ、アーメンですね。主よ、アーメンというふうにエレミアが答えてますが、今読んだこの契約の言葉を聞けという、これが旧約ですね。古い契約そのものであります。で、何がその契約の始まりであったか覚えてらっしゃるでしょうか。出エジプト記ですね。その時にシナイ山に行く時に神様が結んでくださった契約であり、またですね、もう一つ実は別の契約だって書いてあるんですが、申命記のところにも、このモーセが最後に死ぬ前にですね、これ約束の地には入れませんよね、彼ね。でも約束の地を目の前にして、最後に語ったところでも語っている契約があります。この契約についてなんですね。で、ここで契約の言葉を聞けという言葉があって、で、次に謀反があるというのが旧説に出てきます。で、これ時代背景を見ますと、これは、 ヨシアが死んでですね、それで、エホアハズ、そしてエホヤキムが王となっていた時のことなんです。というのは、ヨシアの時にですね、長いこと無視されていたモーセの律法の巻物を神殿の中で発見したからなんです。ヨシアの話をですね、もう一度思い起こしてください。歴代史の第2の34章、そして列王記の第2の22章に書いてあります。ヨシアは本当にこう小さな頃から、もう8歳の時から王様で、8歳の時じゃないや、第8年目にですね、ちょっと見てみましょうか。私も、はっきりと覚えてなかったので。8歳でいいです。8歳でいいんだ。まあ、なんか今こんがらがってた。8歳で王様となってます。列王記の第2の22章を開きますとですね。で、彼はもう8歳で王様となっていたのにもかかわらずですね、もう第8年にこの 歴代史の第2の34章を見ますと、第8年目、つまり16歳の時からもうすでにこの宗教改革を行っているんですね。そしてこの18年目ですね、この時にですね、彼は神殿の修復を命じます。で、その宗教改革を行っていくにあたって、いろんな人がですね、神殿のためにこう献金するわけなんですよ。で、そのお金をですね、この工事をしているものにあてがいなさいということで、貯めていたお金、それを祭司が、ヒルキアという祭司がですね、入っていったんです。で、その時にたまたま、ほこりをかぶっていたと思いますが、巻物を見つけたんですね。で、それで、この巻物を書記官に渡し、で、書記官が、ヨシアの前でそれを読んだわけなんです。でヨシアはもうびっくりしてですね、衣を裂いて驚いて、そして女預言者フルダのところに行ったわけなんですね。なぜかと言ったら、一切ここに書かれていることを行っていなかった。で、行っていなかったどころか、その神様が憤りを下すと言われている、まさにそのことを行っているではないかということに気づいたわけなんです。それでその律法の書を、律法の巻をユダの民皆に聞かせて、そして、本格的な宗教改革を断行したわけなんですね。それがヨシアの、この最初だったんですね。で、このヨシアの気持ちっていうのはよくわかるんですね。私たちが聖書に触れて、今まで当たり前にやっていたこと、それがとてつもない大きな罪であることに気づき、どうですか、驚いて心を痛めてですね、主の前に祈っていく、どうすればいいですか。それがヨシアだったわけです。で、彼は預言者フルダを通してですね、私もまたあなたの願いを聞き入れるというふうに、まあ、その言葉を受け入れてです、与えられてですね、彼が生きている間は災いは下らないというふうに神様がおっしゃいました。けれどもヨシアが死にます。どうやって死んだか覚えてますか。エジプトのパロネコが、もっとずっと アシリアの方にあるカルキメシュですね、そこで、バビロン、アシリアが戦っているこのバビロンとの戦いですね、それを援助するために、バビロンと戦うために行こうとしてたんですね。でけれどもヨシアはですね、パロと戦っちゃったんですよ、メギドで。でそれで、彼は死にます。で、みんなが悲しむわけですけれども、ようやくマナセが始めた、とてつもない偶像礼拝ですね、それを彼が死んだ後に息子2人ですね、エホアハズ、そしてその後エホヤキム、どちらも息子ですけど、やり始めたわけなんですよ。というのが今ここでの時代背景になります。ですから今この契約の言葉を取り上げています。そしてこのエレミア書において、その契約がもう最後通帳が出て、もう破られてしまって、それで私が下すという怒りをこのユダのために下すんだと、もう後戻りはできないよと という内容になっていくんですね。それでまず出エジプト記を見たいと思うんです。この契約の内容が一体何だったのか。出エジプト記の19章、先ほどのですね、このエレミア記の11章をこう指挟みながら聞いた方がいいか、見た方がいいかもしれませんね。エレミア書のね。で、19章の4節で、こう書いてあります。4節と5節と6節。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ、私のもとに連れてきたことを見た。今もしあなたが誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の民となる。宝となる。全世界はあなた私のものであるから、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。祝福するこの約束が与えられているんですが、その条件があるんですね。誠に私の声に聞き従う、そして契約を守るという、イスラエル側で神様の命令に従順になるという条件付きの契約だったわけなんです。で、このことに対して、民は、派説を見ると、私たちは主が仰せられたことを皆行いますというふうに応答しています。で、この後もですね、その実戒が与えられて、その後で神様のいろいろな定めが与えられて、後でまた戻ってですね、シナイ山から降りてきて、24章ですけれども、出エジプトの記の。6節から読んでみますかね。モーセはその地の半分を取って鉢に入れ、残りの半分を祭壇に注ぎかけた。そして契約の書を取り、民に読んで聞かせた。すると彼らは言った。主の仰せられたことは皆行い、聞き従います。そこでモーセはその地を取って民に注ぎかけ、そして言った。見よ、これはこれらすべての言葉に関して、主があなた方と結ばれる契約の地である。ですね。ここにも契約の地であると言っているのが、先ほどのエレミア書に出てきた契約の言葉なわけなんですね。そして開かなくて結構ですが、申命記の4章の20節で、主はあなた方を取って鉄の炉エジプトから連れ出し、今日のようにご自分の所有の民とされた、私が相続としたというふうに神様が言われています。さらに申命記の6章の3節には、イスラエルを聞いて守りを行いなさい、そうすればあなたは幸せになり、あなたの父祖の神主があなたに告げられたように、あなたは乳と蜜の流れる国で大いに増えようというふうに書いてあるわけなんです。ですから、守りを行いなさい、そしたら必ず私はあなたを祝福するという。で、ここで先ほど読んだ11章のこの4節のところで、この書いてあるですね、内容、これここに書いてある内容、神様がおっしゃってるのは、こういろんなところでの約束をこうまとめた形でこうお語りになってますね。ですから、鉄の炉っていうのも出てくるし、乳と蜜の流れる地っていうのも出てくるし、聞き従うっていう言葉も出てくるし、なんですが、はい、このように守れば祝福される。ところがですね、このずっとこのモーセの律法を読んでいると、特にシナイ山における最後の言葉、レビ記にありますね。そしてまたヨルダン川の東岸における最後の言葉、これ申命記の最後の方にあります。具体的にはレビ記の26章、そして申命記の26章の後半から30章の終わりまで書いてますけれども、そこに律法を守ればこうこうこういう祝福があり、そしてこうこう守らなければこうこうこういう呪いがあるというですね、その内容が書かれているんです。で、その内容を見ると、これから通るイスラエルがこれから辿っていく歴史をですね、 私たちは見ていくことができる。だからそれはのこういうふうになるよって言ってるだけではなくて、実はモーセは予言していたんですね、予言していたわけなんです。でこれ破ったら、その神様に背いたら、特に偶像を行っていたら、この土地が、ね、荒れてくるとか、あとは危機になるとか、外敵敵に襲われていくとかですね、そういうふうにどんどん書いていて、それでも拒んでいたらもっとひどいことが起こる、それでも拒んだらもっとひどいことがあって、それで最後にこう書いてあるんですね。あなた方はあなた方が入っていって所有しようとしている地から引き抜かれるというふうに書いてあるわけなんです。ですから祝福も書いてあるんですけども、そこを読んでいくとですね、呪いの方が多いんです。呪いの方が多いんです。そしてイスラエルの歴史もどうですか、従順でしたか。ヨシュア記のところから始まってですね、ヨシュアが神様に従順に従った人だったので良かったんですが、その後からもう四世紀の時からですね、逆らい始め、そしてサムエル記の時には、神ではなくて王様が欲しいというふうに言ってですね、サムエルの心、また神様の心を悲しませ、ダビデの時は良かったんですけど、またソロモンあたりからですね、でソロモンがいなくなったら、またこのイスラエルは神様に背き始めるというその歴史を通っていったわけなんです。そして読んでいくとですね、例えばエリアの時に飢饉が起こったとかですね、あとエリシャの時にはですね、お母さん同士がこの自分たちの赤ちゃんを食べていたとか、これも書いてあるんですよ。このモーセが言った言葉の中に書いてあります。で今この南ユダの国の末期ですね、そこでも本当に大変な状況になっていたわけであって、神様が言われていた通りのことが起こっているわけなんです。ですから契約、呪いの側面の方が多いんです。見てください。このもう一回戻りますが、エレミヤ書の11章の2節で、この契約の言葉を聞け、これをユダの人とエルサレムの住民に語ってからに言え、イスラエルの神主はこうせられる、この契約の言葉を聞かない者は呪われよですね。申命記に書いてあるんですが、この約束の地に入ったら、まずゲルジム山とエバル山に立ちなさいと。ゲルジム山とエバル山がこう真ん中にありますので、イスラエルの地の、ね、真ん中あたりですね、ありますから、で律法を読みなさいと言ってます。で、ある部族はゲルジム山、そしてある部族はエバル山ですね。で、エバル山の方では呪いを宣言しなさいと、そしてゲルジム山では祝福を宣言しなさいということなんですね。で、実際に読むとですね、そのエバル山での呪いの方しか書いてないんですよ。申命記の27章のところに、ちょっと一部読みますが、職人の手の技である、主の忌み嫌われる彫像や鋳造を取り作り、これを密かに安置する者は呪われる。民は皆答えてアーメンと言いなさい。自分の父や母を侮辱する者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。ずっと何する者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。何する者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。祝福書いてるんですよ。ですね。というふうになってるんですね。で、これを私たちがしっかりと理解しなければいけない。新約聖書の中に、パウロがガラテヤ人の手紙3章の10節でこう言いました。というのは、律法の行いによる人々はすべて呪いのもとにあるからです。こう書いてあります。律法の書に書いてあるすべてのことを固く守って実行しなければ、誰でも皆呪われる。呪いしかないんですよ。だって全てを守り行うことはできないんだから。で、違反するばかりの歴史をイスラエルがたどってきてですね、そしてもう私はもうこの人たちは見捨てましたよというところまでになっているわけなんですね。で、もうエレミア書には新しい契約の約束が書いてあるんです。古い契約はもうダメになった。 だから御霊によって石の板ではなくて心に律法を書き記すというふうな約束、これ31章の31節以降に書いてありますが、それを与えられたんです。でこの新しい契約は人々の従順によるのではなくて神の真実に基づくものです。そしてイエス様の流された血に基づくものです。ですからイエス様がこの杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約ですと言われたわけなんですね。だからエレミア書がとても大事な理由は、人が律法の行いによっては神の怒りを買うだけであり、ただ神の真実によってのみ救われるんだということ、それを見るわけなんです。でユダヤ人が土地から引き抜かれるという、バビロンに捕らえ移されていくという、その歴史を見るというのは、私たちが律法の行いによってはこうなってしまうんだよ、呪いだけなんだよ、神の怒りを買うだけなんだよということを知り、そして唯一新しい契約によってのみ私たちは罪の許しを得て救われることができるんだよということを知っていくことができる、とても重要なそのポイントになるわけなんですね。分岐点になるわけなんです。でいきます、6節からですね。すると主は私にこうせられた。これらの言葉のすべてをユダの町々とエルサレムの巷で叫んでこう言え、この契約の言葉を聞いてそれを行い、私はあなた方の先祖をエジプトの国から導き出した日に彼らをはっきり戒め、また今日まで私の声を聞けと言ってしきりに戒めてきたですね。ここで聞けという言葉、でこれはですね、実は信仰の行為なんです。聞くっていうのは、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですというふうにローマ人への手紙の10章の17節に書いてありますが、律法の中に実は信仰による命令があるんです。ですから、ね、律法の中に、だからこの、ね、聞けっていう言葉があるわけですけども、その中に信仰の命令があるんです。御霊によって私たちが神様の声を聞きます。聞き従うわけなんです。これが身を結ばせる唯一の方法です。でクリスチャン生活の全てと言っても過言ではありません。で私たちですね、聞こえているっていうのと聞いているっていうのは違うっていうのはよく分かりますよね。まあその違いはある伝道者がこう言いましたが、飛行機離陸時のアナウンス、皆さん聞いてるでしょうかね。私よく利用しますけど飛行機、離陸するときに酸素マスクをこのようにかぶんなければいけない、非常口はこうなってるとか何だかっていうアナウンスですね、全然聞いてないですよ。他のことやってます。新聞読んでたりですね、なんか違うことやってますよ。でも実際に乱気流の中で激しく飛行機が揺れて、まあ揺れること多いですけれども、まあ、本当に揺れてですね、もう墜落するかもしれないっていう、なんかそんくらい揺れていたとしたら、その時のフライトアテンダント、スチュワーデスの人が、説明する言葉はもういちごたりとも漏らさず、聞こうと努力してそれに従っていくわけですね。これが聞くということですね。でこれを神様が命令して戒めてきたということであります。けれども8節で、しかし彼らは聞かず、耳を傾けず、おのおの悪い頑なな心のままに歩んだ。それで私はこの契約の言葉を皆彼らに実現させた。私が行うように命じたのに彼らが行わなかったからである。実現させたとあります。これは実際にそのこう行わなかったらこうなるんだと、ユダの人たちは主はおられないのかっていうふうに、まあ、この前読みましたけれども、そういうふうに言って、いやそうじゃないんですよね、主がおられなかったのではなくて主はおられるんですよ、で神様はご自分が言われた通りのことを行ったわけなんですね、実現させたと。そして9節で、 ついで主は私に仰せられた。ユダの人、エルサレムの住民の間に謀反がある。彼らは私の言葉を聞こうとしなかった彼らの先祖たちの咎を繰り返し、彼ら自身も他の神々に従ってこれに仕えた。イスラエルの家とユダの家は私が彼らの先祖たちと結んだ私の契約を破った、ね、謀反があるとありますが、これは陰謀とも訳すことができます。陰謀ですね。そのエホアハゼ、エホヤキンが王となったときにユダの人たちはこれを行ったわけなんです。律法をヨシアから聞いています。だから知ってるんです。律法を知らないんじゃないんです、知ってるんですよ。けれどもあえて故意に契約を破っているわけです。計画的に自分たちは神の命令には従わないと決めていたと言ってもいいです。英語で presumptuous sin という言葉があります。あの日本語だと高慢な罪とかですね、あとは故意の罪とかって訳されますが、これが彼らが行っているこの謀反であります。でヘブル人への手紙に、もし私たちが真理の知識を受けてのちことさらに罪を犯し続けるなら、罪のための生贄はもはや残されていません。でこれを行ったわけなんです。でこの今の引用したヘブル書の10章、後でもっと詳しく説明しますけれども、次行きたいと思います。それゆえ主はこうおせられる。見よ、私は彼らに災いを下す。彼らはそれから逃れることはできない。彼らは私に叫ぶだろうが、私は彼らに聞かない。どうですか、叫んでも聞かないと神様言われています。私は祈りは聞かれるものだと思ってます。その答えが返ってこないってことあるでしょう。でも聞いてくださってるっていうのが、まあ、私の確信で皆様もそういう確信を持っていると思います。ところがここで聞かないって言われてるんです。これ14節にも出てきますが、エリミネーションにたくさん出てきます。もう聞かないよ、こういう言葉があるとびっくりします。けれども実はエレミア書以外にもあるんですね。でその、まあ、いくつかあるんですけど、読んでみるとですね、一つの原則、あの一言で言うとですね、主が言われていることを全く聞かない人は、その人の祈りを主も聞かないということです。ちょっと引用しますね。箴言の一章の28節。その時彼らは私を呼ぶが、私は答えない。私を探し求めるが、彼らは私を見つけることができない。なぜなら彼らは知識を憎み、主を恐れることを選ばず、私の忠告を好まず、私の叱責をことごとく侮ったからである。故意に罪を犯しているんです。でそういう反抗的な人には神様は祈られても答えませんということです。そしてイザヤ書の一章の15節、あなた方が手を差し伸べて祈っても、私はあなた方から目をそらす。どんなに祈りを増し加えても聞くことはない。あなた方の手は血まみれだ。血を流す罪を行っている。だから手を挙げても私は聞かないよ。これも同じです。実は新約聖書にもあるんです。イエス様が終わりの日について言われました。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣言します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者どもを私から離れていけ。ここでも不法をなす者どもと言っていますが、それを、この聞かない理由にしておられるわけですね、神様が。で道理でっていう説、言葉がですね、次12節に出てきます。そこでユダの町々とエルサレムの住民は、彼らが甲を焚いた神々のもとに行って叫ぶだろうが、これらは彼らの災いの時に彼らを決して救うことはできない。そのヤーウェなる主に祈ってるんですけれども、このヤーウェはですね、彼らにとってはたくさんある神々の一つでしかなかったわけなんですよ。そういう状態で聞けないですよね、神様祈りを。私たちがこの方を初めて唯一の神とするときに、神様としてお仕えするときにのみ、私たちは、この神様からの祈りの答えを期待することができるわけなんです。でここで神々に祈ってますが、祈りに答えてもらえないと当たり前なんです。10章で学びましたが、 生きてるんですか、この神々。生きてないんですよね。木や石にしか過ぎません。エリアがバールの預言者と対決した時のことを思い出してください。バールの預言者が一生懸命祈りましたけれども、体も傷つけてですね、何の答えもなかったわけなんですね。では13節、なぜならユダよ、あなたの神々はあなたの町の数ほどもあり、あなた方は恥ずべきもののための祭壇、バールのために生贄を焼く祭壇をエルサレムの通りの数ほども設けたからである。すごいですね。たくさんあります。まあ、偶像って一度持つとたくさん持つんですね。数限りないですよね。いろんな神様いますから、ね。で、今この神殿の丘、あの岩のドームがあるところですけれども、そこの南にですね、ダビデの町とオフェルの丘があります。そこがもともと始まったダビデの町、エルサレムなわけなんです。シオンと呼ばれていますですね。でそこに、まあ、今本当に今現在進行形で発掘が行われています。で今あるこのエレミアが落ちた地下牢も見つかっていますし、あとはヒゼキヤの水道も見つかっていますし、そして、他にもあるんですけれども、その中の一つがですね、エレミアが生きていた時代の一般の人たちの家々が見つかっています。でその家々の中にたくさんの偶像がわんさかわんさか出てきています。で私たちも行ったんですけども、その偶像 の写真とかありましたが、わんさか出てきてるんです。事実なんですよ、これ。その通りやってたんですよ。で14節、あなたはこの民のために祈ってはならない。彼らのために叫んだり祈りを捧げたりしてはならない。彼らが災いにあって私を呼ぶときにも私は聞かないからだ。すごい言葉です。自分が祈っても祈りが聞かれないっていうのはなんか分かるんですけど、まだ分かるんですけども、鳥なしの祈りを神様は聞いてくださらない。私たち救いのために祈りましょうって言いますよね。祈らなくていいって神様に言われたらどうしますか。びっくりしますよね。でもそのびっくりを今エレミアが経験してるわけなんです。で似たような話がですね、あのサムエルの時にありました。サウルがアマリク人をこう聖絶する、ね、家畜も含めて全てを聖絶しなければいけない、殺さなければいけないと。でも殺さなかった。王様も残しておいたし、あとは上等なもの、その肥えた牛や羊を残しておいたと。でこれを全焼の生贄として捧げるためだとか何だかというのをほざいていたんですけども、サウルはですね、サムエルは生贄を捧げることよりも神の御声を聞くことの方が勝っているんだよと。まことにその御声を聞かない者は偶像礼拝の罪であり占いの罪だとサムエルは言ったんですよ、ね。だからもう、このエレミア書にもたくさん出てくるテーマですけれども、生贄の儀式ではなくて神の声を聞くということですけれども、でそのサウルがずっと不従順だったわけです。いろんな場面で不従順だったんです。でこのアマレク人の出来事を通して神様はもうこのサウルを王にしたことを悔いているというふうにおっしゃってですね、で彼は憤って夜通し主に向かって叫んだと書いてあります。もう気が狂いそうだったんでしょうね。情も映ってますし、サウルに対して。じゃあ私たちもこう自分が祈っている人がですね、もう全然違う方向に行ったらもう気が狂うほど祈ると思いますね。でそういうことをやったわけです。でもついにですね、このサムエルが悲しんでいて立ち上がれなかったんですけども、神様がいつまであなたはサウルのことで悲しんでいるのか、私は彼をイスラエルの王位から退けている、角に油を満たしていけ、あなたをベツレヘム人エッサイのところに使わす、私は彼の息子たちの中に私のために王を見つけたからと。いつまで悲しんでるんだ、もう退けてるんだよと、どうしようもないことなんだよというふうに言われている。つまり神様の思いを変えたらもうその祈りって聞かれないんですよね、という重い事実があります。ヨハネによる福音書12章でパリサイ人がイエス様を信じない、ずっと信じない、これがあっても印があっても信じない、そして信じることができなくなったっていうことが書いてあります。こう書いてあります。37節から40節ですが、 イエスが彼らの目の前でこのような多くの印を行われたのに、彼らはイエスを信じなかった。それは主よ、誰が私たちの知らせを信じましたか、また主の御腕は誰に表されましたかといった預言者イザヤの言葉が成就するためであった。彼らが信じることができなかったのは、イザヤがまた次のように言ったからである。主は彼らの目を盲目にされた。また彼らの心を固くなにされた。それは彼らが目で見、心で理解し、改心し、そして私が彼らを癒すということがないためであると。分かりますか？主の証しを拒み、拒み、拒み、そしてあえて拒んでいくと。知識があるのに故意に拒んでいくと。どこかの時点で受け入れることができなくなるんです。悔い改めることができなくなるんです。エサもそうですね。悔い改めの余地が残されていなかったと書いてありますが、ヘブル見てみて。という恐ろしい事実があります。15節、私の愛する者は私の家で何をしているのか、何を企んでいるのか、聖願の捧げ物や生贄の肉が災いをあなたから過ぎ去らせるのか、その時には小躍りして呼ぶがよい、喜ぶがよいですね、何を企んでいるのかと主が皮肉っておられるんですよね。先ほど謀反があるという言葉もありましたが、で、生贄を捧げることによって何か救いが得られるとでも思っているのかと。今小躍りして喜ぶがよいって、まあ、一時的になんかそれっぽいことが起こったのかもしれませんね。ちょうどイスラエルの民がペリシテ人と戦う時にですね、神の箱を持ってて大歓声が起こったと。でその後でもうことごとく負けちゃったっていうことがありますけど、そういうことが起こったんでしょうね。で、主はかつてあなたの名を良い実の妙意味を実らせる美しい緑のオリーブの木と呼ばれたが、大きな騒ぎの声が起こると主はこれに火をつけ、その枝を焼かれる。あなたを植えた万軍の主があなたに災いを言い渡す。これはイスラエルの家とユダの家が悪を行い、バールに生贄を捧げて私の怒りを引き起こしたからであると。オリーブの木とイスラエルを呼んでいます。で、これローマ人への手紙の11章でパウロがここを考えながら多分書いたと思いますが、オリーブの栽培種のオリーブ、その枝がこの切り倒されてですね、そして野生種のオリーブである私たちが、異邦人の私たちが継ぎ合わされたと。でも私たちが神の慈しみにとどまっていればつながれているのであって、もしそうでなければ高慢になるんだったらば同じように切り倒されるんだよっていう、この警告をパウロはそこで行っています。で、今ここで、ですね、喜んでいたのもつかの間ですね、神様が一気に滅ぼされるですね、大きな騒ぎが起こると主はこれに火をつけ、その枝を焼かれると、言われています。で、ここまで神様がお語りになって、でエレミアがですね、ちょっと口を挟むような形で自分の気持ちをまたこう表に出してるんですね。神様に打ち明けています。で、今まで私たちが見てきたエレミアの言葉とはかなり違います。それは何かというと、自分個人に人々が陰謀を働いている、図っている、自分を殺そうとしているですね、迫害しようとしているということを神様によって知らされたからなんです。18節、主が私に知らせてくださったので私はそれを知りました。今あなたは彼らの技を私に見せてくださいました。私はほふり場に惹かれていくおとなしい子羊のようでした。彼らが私に敵対して木を民と共に滅ぼそう、これがエレミアのことですね。彼を生ける者の地から立って、その名が二度と思い出されないようにしようと計画していたことを私は知りませんでした。主が、この全般的な企み、陰謀とともに、このエレミアに個人に対しても陰謀が図られているということをですね、神様はお見せになったわけですね。そして20節、しかし正しい裁きをし、思いと心を試される万軍の主よ、あなたが彼らに復讐するのを私は見ることでしょう。 私があなたに私の訴えを打ち明けたからです。彼らのためにですね、愛し、そして愛を注いでやまなかったエレミアですよ。祈るなと神様に言われて、もう遅いんだと言われてですね、ちょっと気持ちも変わってきたんでしょうかね。そして今のこういうは殺そうとしているっていう話を聞いてですね、彼は彼らへの復讐を願っているわけなんです。で、私たちこのような祈りを見るとですね、何をやってるんだ、イエス様は敵をも愛しなさい、復讐ではなく祝福を祈りなさいという言われたのに、まあ本当にこの旧約の人たちは分かっていないねと、エレミアもそうだしと。ところがですね、私たちはダビデの詩編を読みました。本当にたくさん書いてありますよ。神に仕返しを願う祈りが。そして旧約だけではないんです。パウロも祈ってる、言ってるんです。パウロはローマ人への手紙の9章で、同胞のためのためなら自分が神に呪われたものとなることだって構わないんだと言っているにもかかわらず、第一テサロニケの2章の16節で、御怒りは彼らの上に臨んで極みに達していますとも言っているんです。そして黙示録、これも新約聖書でしょ。天にいる聖徒たちが殉教した人々の血を報いてくださることを願い続けています。そしてバビロンが崩壊した時に、天では大歓声がですね、響いたんですよ。やったー、報復してくださった。で、このように仕返しを、報復を願っているというのは、迫害を実際に受けている人の現実なんです。これをですね、迫害を受けていない人が、なんだよこれ、正しくない態度だなって、まだ受けてないからです。受けたら分かります。受けたらこのような祈り、特にというか、自分が罪を犯しているとか、自分の過ちで何か人からそういうひどいことを受けているっていうのは、まあこれは違う話なんですね。それはペテロが言ってます。第一ペテロのところで、罪のためにこれ、それはもう何の栄誉なことでもないけれども、その義のゆえに、主のために苦しみを受けているのであれば、それは栄誉なことですよと。キリストもそのようにして苦しまれたのだということをペテロは言っています。で、今言ってるのはそっちの方です。はっきりと義のために、主のために行っておられる、行っている、間違った、行っていることが分かっている中で、その働きを妨げる人々が現れたら、それは自分に対する嫌がらせではなくて、神ご自身に対する嫌がらせなんです。自分が傷つくのではなくて、神ご自身が傷ついてるんです。だから神ご自身が必ず報いられるんですね、迫害者に対して。これを私たちが知るときにですね、逆に迫害者の方が哀れに思えてくるんです。自分を迫害している人の方が。そして彼のことを心配して祈るようになっていきます。で、これがイエス様が言われている迫害する者のために祈り祝福しなさいという命令なんです。でもそういうふうに祈れるようになるまでにプロセスがあります。過程があるんです。そう簡単にいかないんです。うちなら戦いがあります。その現実があるんです。で、その戦いの中で自分が仕返しするのではなくて、主が仕返ししてくださいという祈りが出てくるんです。自分は仕返ししたくないんですよ。主がしてくださいという祈りが出てくるんです。で、その祈りを行っているうちに、主に全てをお任せしていくことができ、そして心に平安が与えられ、復讐ではなくて忘れる心、許す心っていうのを与えられるんですね。このプロセスがとっても大事です。で、20節。それゆえ主はアナトテの人々についてこうおせられた。彼らはあなたの命を狙い、主の名によって予言するな。我々の手にかかってあなたが死なないようにと言っている。それで万軍の主は仰せられる。 見よ、私は彼らを罰する。若い男は剣で殺され、彼らの息子娘は飢えて死ぬ。彼らには残る者がいなくなる。私がアナトテの人々に災いを下し、刑罰の年をもたらすからだ。はい、このアナトテの人々について、なんで神様がおっしゃってるんでしょうか。エレミアがアナトテの出身だからです。自分たちの家族と親族がいる町、祭司の町であります。なんと彼らがエレミアを殺そうとまでしてるんです。これも私たちが知らなければいけない現実です。イエス様なんておっしゃいましたか。私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。なぜなら私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たからです。さらに家族の者がその人の敵となります。家族だったら自分の味方になってくれるだろう、また家族との関係を崩したくないと私たちは当然思うわけなんですけれども、今このイエス様がおっしゃった言葉の後にですね、私よりも家族のものを大事にするのであれば、私の弟子としてはふさわしくないということをイエス様おっしゃってるわけです。で、自分の十字架を追いなさいと、自分を否めなさいとおっしゃってるわけですね。で、このように神様が、主がエレミアに必ず報いるよということを聞いたわけなんです。で、さらにエレミアの心が揺らいだんです。傷ついた心があるんですよね。でね、ここにエレミアのこう見てるとですね、生身の人間なんだってよくわかります。同じ感情を持っていて、同じ肉体を持っていて、大きな働きを神様から任されているけれども、同じなんだなっていうのが分かります。で、それをエレミアはですね、包み隠さず神様に打ち明けてるっていうことなんですね。ここが私たちが学ぶことができることです。神様に疑問を言ってもいいんです。で、これからエレミアが疑問を投げかけます。疑問はいいんです。どうしてなんですか、主よ。私たちが何か起こった時にですね、どうしてなんですか、主よ。それに対して周りのクリスチャンが冷たく、そうじゃないでしょうって、これ全部神様が、ね、許されて行っていることなんだから元気出しなさいよ。こうじゃないんですよね。プロセスがあるんですよ。そういう人たちはですね、聖書ちゃんと読んでない、呼ぶ気も読んでない、そしてここに出ているこの生身の人間が祈ってる祈りを聞いてないんですよ。疑問はいいんですね。でもしてはいけないのは挑むことです。こんな悪いことが起こってるんだから神は不公平であると決めつけることですね。これがやってはいけないことです。でも疑問はいいんです。見てください。ですか、主よ、私があなたと論じてもあなたの方が正しいのです。正しいということを認めています。それでも裁きについて一つのことを私はあなたにお聞きしたいのです。なぜ悪者の道は栄え、裏切る者を働く者が皆安らかなのですか。神様が裁きをの約束を与えてくださったけれども、今は安らかなんですよ、ね、で、これは私たちが与えられている普遍的な問題ですね。疑問です。義の神がおられるならなぜ悪者が栄えるのかということですが、詩編の73編、有名な箇所ですが、アサフがですね、同じことをこの言いました。誠に神はイスラエルに心の清い人たちに慈しみ深い。だからアサフも神様を認めてるんですね。でも疑問があります。しかし私自身はこの足がたわみそうで、私の歩みは滑るばかりだった。それは私が誇り高ぶる者を妬み、悪者の栄えるのを見たからであると。実際に見てしまっているから信仰から離れそうになっていますっていうですね、そういう内訳をですねしているわけです。で、2節、あなたは彼らを植え、彼らは根を張り伸びて実を結びました。あなたは彼らの口には近いのですが、彼の思いからは遠く離れておられます。あなたを、彼らを植えと、神様あなたがそれをやったんですと言ってるんですけど、でもそうですね、神の主権がなかったら悪者は栄えることさえも できないわけですよね。で、口から、口は神から近いが思いは遠く離れている。いやー、本当にこの事実っていうのは理解しなければいけませんね。先ほども死を死をというものが神の御心を行っているわけではないの、そのマタイの箇所を私引用して読みましたけれども、クリスチャン用語を使ってですね、でよくきちんと祈ることができ、でも心では違うことを考えているっていうことはよくあるわけなんですよ。もうこう言ってることとやってることがバラバラ。特に教会に慣れてくるとですね、上手にその悪い動機を隠すことができるんですよね。上手に隠すことができる。クリスチャン用語を駆使してですね、教会用語を駆使して。という問題があります。で、3節。主よ、あなたは私を知り、私を見ておられ、あなたへの私の心を試されます。どうか彼らをほくられる羊のように引きずり出して、虐殺の日のために取り分けてください。かなりですね、苦しんでますね、エレミアね、心が。で、今、試されているということをエレミア知ってるんです。悪者が栄えているのを見てですね、信仰が試されているんですよ。果たして主は報いてくださるのかという疑問が出てくるんです。で、私たちも神様から試験が与えられるんですね。地方公務員試験とか国家試験だけじゃないんですよ。神様からの試験があるんですね、私たちは。で、それに合格しないとダメなんですね。で、合格しないと、また受けなきゃいけないんですよね。で、私たち逃げます。ね。逃げるんですよ、いろんな方法で。でも、いつまでもその試験は待ってるんですね。パスしないといけないんですね。で、次に、4節。いつまでこの地は藻に服し、すべての畑は、すべての働きの青草は枯れているのでしょうか。そこに住む者たちの悪のために家畜も鳥も取り去られています。人々は彼は私たちの最後を見ない、この彼とエレミアのことですねを言っているのですと。今ユダの地が荒れているということをエレミアがまず話します。ここでですね、悪い仕業のために荒れている、汚されているんだということをね、ここで言っています。で、あなたは徒歩の人たちと走あ次に神様がお答えになります。エレミアの疑問に対してのお答えですね。あなたは徒歩の人たちと走っても疲れるのに、どうして騎馬の人と競争できよう。あなたは平穏な地で安心して過ごしているのに、どうしてヨルダンの密林で過ごせよう。神様はですね、あなた今まだ迫害も特に受けていない平穏な時でこんなに疑問を持っているのかい、こんなに苦しいのかい、こんなに大変なのかい、もっと大変なことが起こった時大丈夫かいって神様言われてるわけです。徒歩でも大変な思いしてるんだったら走ったらどうするんだ。徒歩と同じスピードの人と走って疲れてるのに。だからこの今のユダヤ人の、ね、人たち、ね、エレミアがいて、仲間の人たちが、徒歩で走ってる、歩いてるって言うんですよ。同じ速さで走ってるって言うんですよね。すごいゆっくりとしたジョギングですよね。それでこんな風に言ってるのかい。騎馬の人とどうするんだいと。次に、平穏な地で安心して過ごしてるのに、ヨルダンの密林でどうやって過ごせるんだいと。かなりきついですけれども、現実なんですよね。現実なんです。これからもっと大変なことが起こるんだよ、ということです。で、いつも聖書の予言を話すときに、これからもっと大変なこと起こりますよって私言うんですね。で、聖書の予言がそう言ってるからそう言うんです。で、実際にそうなってるんです。で、そして、この前ですね、ある人と、今の不況で驚いてる人がいてですね、で、いや、もっと大変になるよって。アメリカみんなはしゃいでるけれども、で、世界もはしゃいでるけれども、あれは口だけだよって。もっとひどくなるんだよって言ったら、もう、びっくりしてましたね。で、これから日本の経済ももっとひどくなるんだよって。今でさえびっくりしてるのに、いや、もっとよく、ちょっとは良くなるのかなって期待するんだけど、そうじゃないと。 いうことなんですね。で、私たちはいつも準備しなければいけない。準備が必要。用意していなさいとイエスも言われました。目を覚ましなさいとイエスも言われました。で、私実はこの来る前に水泳行ってきたんですけど、これはね、ちょっとね、体力をつけるために必要だと、こう思ってですね、行くわけなんですよ。でもいつも私こうやってね、メッセージしてると、こう、なんかね、泳ぎながらね、迫害のことを語ってるのに、もし本当に実際に迫害を受けたら俺耐えられるのかなと思って 水攻めにあったら肺活量も もっと必要だなとか。いや、だからやっぱりね、何かしら二重生活してるんですよ。もうこの私も告白しますけれどもね、してるんですよ。まあ大丈夫じゃないかなって。でもやっぱり迫害を受けている人のこの、例えばこの証の本とか読むとですね、準備してるんですね。具体的に飯を食わなくても大丈夫なように断食してみたりですね、してるんですよね。だからここですね、もっと悪くなるんだよ。そして6節、あなたの兄弟や父の家の者さえ、彼らさえあなたを裏切り、彼らさえあなたの後から大声で呼ばわるのだから、彼らがあなたに親切そうに語りかけても彼らを信じてはならないとあります。これも厳しい現実ですけれども、私たちは知らなければいけないこと。親切に語りかけても信じてはいけない。難しいですよね。期待します。で、親切な言葉を聞いたらですね、私たちは心が和みます。で、箴言にもそういう言葉書いてあるんですけれども、心が和むって。でも同時に箴言には27章の6節に、憎む者が口づけしてもてなすという言葉も書いてあるんですね。あるんですよ、人間の現実として。で、家族はそれやっちゃうんですよ。で、言葉は優しくても、淡々とゆっくりと話してもですね、人をこうザクザクに切っていく人っていますよね。わかりますか？こう逆にですね、大声でですね、叫んでですね、わーって言ってもですね、逆にこう愛を感じる時も、まあ本当はね、叫んだらダメですよ。ね、この叫ぶのはこれ聖霊悲しまれるっていうか、エペソ書に書いてありますから。でも、私が今言ってるのは、その極端な例で話してるわけですよね。でもこう淡々と話してもですね、本当にもうぐさぐさくる言葉っていうのはあるわけなんですよ。で、信じてはいけない。で、次に、そして主はご自分の話に戻されます。いいですか？ユダの民が契約を破ったっていうところに戻りますけれども、7節、私は私の家を捨て、私の相続地を見放し、私の心の愛するものを敵の手中に渡した。で、ここの主語は神様です。新改訳ですと漢字で私と書くと人間で、そしてひらがなで私と書くと神様になってるんですけど、これなぜか漢字になってるんですよね。でも私はこれずっと読んでいくと、文脈からすると神様ご自身だと思うんですけれどもね。で、神様これご自分の相続地と、ね、呼ばれていますが、これから相続地について語られます。まあ、あとは相続について語られます。これどっちも同じなんですね。ヘブル語も英語もインヘリテンスって、ヘリテージって書いてますか。イスラエルの民でもあるし、また相続地、土地でもあるし、どっちでもいいです。で、ここで焦点を当てたいのがその相続地の方なんですが、先ほどの契約ありましたよね。イスラエルの民が引き抜かれると。でも民だけではなく、神様が愛されているのは土地もなんです。イスラエルの民を愛しておられるだけではなく、土地自体をも愛しておられる。この私の心の愛するもの、もちろんイスラエルの民も含まれてますが、土地も含まれてます。で、先ほど話した契約ですが、呪いの中に土地も含まれてるんです。レビ記の方で特に26章ですね、土地の話なんです。その26章の前に25章にはですね、土地を休ませる安息年について書いてあります。7年おきに土地を休ませなさいと。だから6年目には必ず、ね、収穫をね、たくさんにするから、だからそこで食べなくても、その休ませてる時も、また次の年もですね、のぐらいの、食あのものを与えるよと神様は約束してくださって、あとヨベルの年というのがあります。 50年に1回です。でこれは土地を失わせないためにこう土地の売買が行われていくわけですよね。でもそこで全部清算します。戻るんですよ。最初に解放の時です。でまた近親者がその貧しくて売ってしまったその土地を買い戻すということも書いてあります。あのルツ記がそうですね、それについての律法が書いてあるわけなんです。でなんで神様がこういうことを行われるのか、その理由が5章の23節にこう書いてあります。地は買い戻しの権利を放棄して売ってはならない。地は私のものであるから。あなた方は私のもとに起立している異国人である。あの土地は神様がユダヤ人に与えられましたけれども、本質的には究極的には神様のものなんです。だからユダヤ人はこう任せられていると、自分の所有の地なんですけど、任せられている本質的には神様ご自身の地なんだと。だから異国人とも呼ばれているぐらいなんですね、神様がユダヤ人のこと。でレビ記の方では26章はその土地をこう中心にしてこう語られて、それで、26章の3節で33節で、私はあなた方を国々の間に散らし、剣を抜いてあなた方の後を追う。あなた方の地は荒れ果て、あなた方の町は廃墟となると書いた、言われた後で、次にその地が荒れ果て、あなた方が敵の国にいる間、その時その地は休み、その安息の年を取り戻す。地が荒れ果てている間中、地はあなた方がそこの住まいに住んでいた時、安息の年に休まなかったその休みを取ると。この目的もあってユダヤ人は引き抜かれたんですね。安息年を彼らは守っていなかったんです。その分70年間ですけども、神様は490年間ですね、休ませなかった、休ませられたわけなんです。それだけ神様がこの思いを持ってらっしゃるわけですね。次8節、私の相続地は私にとって林の中の獅子のようだ。これは私に向かってうなり声を上げる。それで私はこの地を憎むと。もう獅子と言ってますけれども、こう食い尽くすという意味での獅子ですね。でユダの民が神様に歯向かっている、食らいつこうとしている、獰猛になっているということを形容しています。私の相続地は私にとってまだらの猛禽なのか。猛禽がそれを取り巻いているではないか。さあ、すべての野の獣を集めよ、連れてきて食べさせよ。このまだらの猛禽というのはですね、この風変わりな姿をしているので、他の猛禽がいじめにかかるわけなんですよ。で、それがユダの民のことを表していて、まだらの猛禽がですね、この周囲の外国からキリの目で見られて攻撃を受けていくということです。多くの牧者が私のブドウ畑を荒らし、私の樹種を踏みつけ、私の慕う樹種を恐怖の荒野にした。それは恐怖と化し荒れ果てて、私に向かって嘆いている。全地は荒らされてしまった。誰も心に留める者がいないのだ。ブドウ園なのになぜか羊を飼っているはずの牧者がやってきてですね、荒らしてしまったと。ユダヤ人の指導者が神に与えられた約束の地を自分たちの罪によって荒らしているわけですね。荒野にいるすべての裸の丘の上に荒らす者が来た。主の剣が地の果てから地の果てに至るまで食い尽くすので、すべてのものには平安がないと。自分たちも荒らしているわけですけど、今度はもう実際には本当に荒らすものが来たわけです。バビロンですね。で地の果てから地の果てに至るまで食い尽くすとありますけども、バビロンはイスラエルだけを攻め取ったわけではなく、周囲の国々もですね、世界的に全体にですね、その荒らしていったわけなんですね。小麦をまいても茨を刈り取り、ロークしても無駄になる。あなた方は自分たちの収穫で恥を見よう。主の燃える怒りによってですね、今まで成し遂げたものが全部破壊されるよということです。そして最後に主は希望の言葉を残されます。 主はこう仰せられる、私が私の民イスラエルに継がせた相続地を犯す悪い隣国の民について、見よ、私は彼らをその土地から引き抜き、ユダの家も彼らの中から引き抜くですね。ユダの家だけではなく、ユダにちょっかいを出していた周囲の国々に対する神様の言葉です。ですか、シリアとかモアブとかアモンなどの国々です。でこの国々がバビロンが、この来る前にですね、いろいろやってたんですけども、バビロンと共に滅んでしまったわけ、イスラエルと共に滅んでしまったわけですよ。彼らも捕虜捕囚のためになったわけなんです。ね、でしかし彼らを引き抜いて後、私は再び彼らを憐れみ、彼らをそれぞれ彼らの相続地、彼らの国に帰らせよう。エレミア書は引き抜くだけではないんですね。予言があと植えるという、再び植える、再び植えるために引き抜く予言もしています。一章の十節に出ていましたがですね。で、これを神様が行ってくださいます。具体的にご自分のためイスラエルに対しては70年間という期間、そして他の国々に対しては特にそういう期間が与えられているわけではありませんけれども、約束してくださってるんですね。で16節、彼らがかつて私のためにバールによって誓うことを教えたように、もし彼らが私の民の道をよく学び、私の名によって主は生きておられると誓うなら、彼らは私の民のうちに立てられよう。はい、異邦人がかつてイスラエルのためにバールを教えたわけです。今度は逆に、神様が回復をもたらしてくださるときは逆です。今度はイスラエルの民が異邦人らにヤーウェの道を教えてください、教えるんですね。で彼らもまた主を自分の神とするならば、イスラエルの民の中に立てられるという約束なんですよ。彼らが改心するということですね。でしかし彼らが聞かなければ、私はその国を根こそぎにして滅ぼしてしまう、主の見つけ。だから条件があります。彼らが改心して救われて回復するか、あるいはことごとく滅ぼされてしまうかの選択なんですね。まあ、これ非常に難しいことだと思います。今のアラブ人の状況を見るとですね、イスラエルの神に立ち返りなさいって言ったら無理ですね。だからここの言葉は厳粛であります。それでも立ち返る人たちが出てくるのかどうかということですよね。このようにして契約が破られた後の姿ですが、旧約にこういう期限がついていることが分かりました。新約はどうでしょうか。期限があるでしょうか。あるんですね。で、この2段階にありますけれども、まずイエス様が地上におられた時の時代、イエス様がこの時代とか今の時代というふうに何度も言われました。メシアがユダヤ人のために来られたその世代、時代ですね。これを彼らは逃したわけなんです。それゆえに紀元の70年のエルサレム破壊が起こったわけなんです。イエス様がこう言われました。誠にあなた方に告げます。これらの報いは皆この時代の上に来ます。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残されると。紀元があったわけなんです。そして個人生活ですね、新約においては。個人生活で紀元があるんです。旧約は私たちの従順に基づきますが、新約は神の真実に基づくという話をしました。でもその神の真実によって与えられた罪の許しの備え、イエス様の十字架における血の、その血潮とですね、そして蘇り、でこのキリスト、また神の恵みを拒めばもう終わりなんですよ。セカンドチャンスという言葉ありますけど、あれ大嘘です。契約というものはそういうものではないんですよ。ちゃんと債務通帳があるんです。 ということで、最後にヘブル人への手紙の10章の26節から読みたいと思いますが、開いてみましょう。26節から31節までです。もし私たちが真理の知識を受けて後ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていません。でここを読んでですね、意識的に罪を犯してしまった、で私はもうダメだと、いくら食える、そういう話じゃないんですが、続けてみますね。ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つより他はないのです。誰でもモーセの律法を無視する者は2、3の証人の言葉に基づいて憐れみを受けることなく死刑に処せられます。まして次です。神の御子を踏みつけ、自分を聖なるものとした契約の地を、これ新しい契約の地ですね、を汚れたものとみなし、恵みの御霊を、恵みの御霊ですよ、侮るものはどんなに重い処罰に値するか考えてください。ここですね、ここなんですよ。だから先ほど何かこう罪を犯してしまってですね、もう私は終わりだということではなくて、ここで読んだようにイエス様が流してくださった血、そして神の一方的な恵みによって私たちに与えられた御霊、これを拒めばですよ、ね、拒めばもうないんですね、生贄は、罪のための生贄は。で私たちは復讐は私のすることである、私が報いをする、また主がその民を裁かれると言われる方を知っています、生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことですと。今は恵みの時代ですが、恵みの時代であるがゆえに拒むとどれだけ恐ろしいことがあるか、そして過ぎたら終わりなんだよということですね。ですから私たちは神様を恐れかしこんで御言葉を伝えていかなければいけないということになります。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたの怒りについて学ぶことができましたが、本当に恐ろしいことです。多くの人がイエス様を信じずに死んでいっています。それがどれだけ恐ろしいことか、主よ、そのことを今日今聞くことができました。ですから私たち何かをするという前に今その事実を受け止めたいと思います。そしてそのようなあなたなのですから、私たちが恐れかしこみつつ人々にキリストにある希望について弁明していくことができますように助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。